シーホース三河の鈴木公一ヘッドコーチが勇退されました。63歳の鈴木公一ヘッドコーチ、シーホース三河前身の愛心という実業団チームから数えて28年同じチームをずっとこう、まあ、監督の立場ですね、ヘッドコーチ、そういう立場でやってきたということでね。で僕も、ね、バスケの実況をやってまして、で今シーズン試合の担当がない時は見に行ってたんです。あの愛知に4チーム B1 があるんで、どんな感じかなっていうのと、あとはまあ顔を覚えてもらうために、行っていたところも あるんですけど、まあ、三河にも行きまして、鈴木ヘッドコーチのヘッドコーチ会見、まあ、これは試合が終わったらどのチームもあるんですけれども、鈴木ヘッドコーチのヘッドコーチ会見に臨むわけですね。こっちはもうバスケの実況を始めてまだ 4、5年っていうね、若輩者ですよ。かたやもう二十何年もバスケで一線で、まあ、ヘッドコーチとしてやっているという方ですよ。どんなオーラがあるのかしらと。あるいはこっちが変な質問したら、それをなんかこうたしなめるような、そういう威圧感のようなものもあるんじゃないかと思ってビクビクしながら会見。またその会見もさ、あの話ちょっとそれますけども、僕一人って時ありますからね、怖いっすよ。取材に来ないとで行こうよみんなって感じがするんだけど、まあそういうね、いわゆるワンオンワンで、話を聞くっていうこともあったんですね。で怖いな、大丈夫かな、変な質問しないかなと思って、まあ、ビクビクしながら質問させてもらいましたら、まあそんなことを考えていたのが恥ずかしくなるくらい優しく丁寧に答えてくれましてね、僕が一言二言簡単に聞いたら、もうその15倍も20倍もあるいは30倍とかっていうくらい本当に丁寧に長い時間をかけて説明してくださったんですね。いやー、なんか同じ視点で話してくれてるなっていうふうに思ったんです。で多分そういったヘッドコーチの、哲学というかね、まあ、上に立たないというか、そういうあんまりこう自分が自分がっていう感じにしないっていうのは、きっとそのチーム作りっていうのも現れてたと思うんですね。で今シーズン三河ってあんまり成績は振るわなくて、で苦しいシーズン、鈴木公一ヘッドコーチも、まあ28年やっていた中で一番苦しいシーズンだったっていうふうに振り返ってるんですけれども、まあ、怪我人が出たり、あるいは外国籍選手がうまくはまらなかったりと、なかなかこう勝ちを伸ばすことができなかったんです。ただ三河の選手たちの表情を見てると、明るいし元気だし、いい意味でキャーキャーワイワイとやってるんですね。ちょっかい出し合ったりとか、これが三河のもともとあったそのなんだろうチームカラーだなってこともあって、今シーズン辛かったと思うんですよ選手たちもね。でもそういった明るい気持ちっていうのをずっと持っていたっていうのは、きっと鈴木ヘッドコーチのその教え方というか、あんまりこう厳しくいかないっていうところもあったんじゃないかなとね、個人的には思ってます。でも鈴木ヘッドコーチは実業団の頃からですね、もう B リーグっていうプロ化になる前からずっとこの三河の地で、率いてて、で実業団の時にできていたことがやっぱりプロ化したことでそれができなくなってきている、まあ、それがこう老舗でありますシーホース三河愛心時代からずっとあるその伝統という、この伝統というところが今のこのプロになったと、プロリーグになったというところのスピードというところになかなか追いつけていないという部分もあるっていうようなことをですね、会見で言っていまして、まあなかなかその28年ずっと見ている中で、バスケ界も目まぐるしく変わっていっている中でやってきた実感なんだなってことをね、それを聞いて思いましたし、あと選手のことを本当に親身になって考えているヘッドコーチだなってことも思ったことがありまして、まだ僕がその鈴木ヘッドコーチの前でヘッドコーチ会見に行き始めた頃ですかね、昨シーズンの時だったかな、その時に、ポロッと言ってくれたんですよ。ちょうど昨シーズンの終わりぐらいだったかな、これから選手と面談して話を聞いてっ 行くっていうようなことを言っていて、え、面談をするヘッドコーチがって思ったんですよ。なんか先生みたいじゃないですか。選手一人一人の気持ちを聞いて、で、なるほどという理解して、で、おそらく鈴木ヘッドコーチも来シーズン、次のシーズンの構想にそれを聞いて入っていくっていう。ね。それ聞いた時の本当先生だなと思って。で、それが多分いい意味での実業団のカラーっていうか、風土だったと思うんですよね。選手のことを聞いて、選手がよりこう輝ける場所に行くためには、あるいはチームからこう放出、選手を移籍させるってこともあったかもしれない。その移籍させるっていう時にヘッドコーチが別のチームのヘッドコーチにつないでってこともひょっとしたらあったかもしれません。憶測ですけど、これは、うん、そういう本当に選手のためを持って、選手がずっとバスケットに関わっていられるように、それはもう選手を引退してからもバスケットに関わっていられるように、こういろんな人にこうつないでいくってことも鈴木ヘッドコーチはひょっとしたらしていたんじゃないかなって思うんですよね。でもうこれ今だから言っちゃいますけども、その時にね、ちょっと選手がうーんって思ってるところがあるっていうふうにポロッと言ったんですよ。で、後になって答え合わせをしていくと、ひょっとするとあの選手かなみたいなことを自分の中で思うんですけどもね。つまり三河から離れた選手もまあ連絡を取ったり、あるいはまあね、アウェーとしてまた三河に戻ってきた時に話を一言二言してなんてこともあって、その時にポロッとやっぱりそういうことを言う、やっぱりそれも信頼してるからこそ言ってるんだろうなっていうことをね、その時に感じまして、もう28年やってきてそんな威圧感とかそういうのはなく、本当に親身に話してくれるし、バスケのことをずっと思ってやってる方なんだなというふうに思っていました、うん、だからこれまでのシーホース三河っていうのは何だろう、鈴木学級みたいな感じがしました、ね、鈴木君和ヘッドコーチが先生ですよ。で、生徒は選手たちで、選手たちが、のびのびとバスケットをやっていくにはどうしたらいいかっていうことを第一に考えて、でさらにはこの選手のバスケット人生っていうことを、次ね、引退してからどうやってこのバスケットで生活をしていくかっていうところまでひょっとしたら考えていて、どっかを紹介していたっていうこともあったかもしれない、うん、そういう中学や高校のバスケ部の顧問の延長っていうと変かもしれないけども、そうやってバスケを教えるだけじゃなくって、バスケに関わっている人間として成長させていくっていうようなことをやっていたんじゃないかなと思いました、うん、でこれ鈴木ヘッドコーチは、三河のチームからはどうも離れるっぽいですね。やっぱりこれだけの方をやっぱり三河 は話したくはないっていうとあれですけれども、やGM っていう立場だとか、それからまあアドバイザー的なね、そういうことでチームにちょっとまた力を貸してほしいなんていうような話もあったようですけど、それをまあ断って、まあ退任入隊というような道を選んだみたいなんですね。そうしますとですね、解説をされるっていう可能性はなきにしもあらずです、バスケットライブで。そうなりますと、来シーズン僕の実況に解説者として鈴木君和さんが来るという可能性もこれ否定できないわけで、まあ受けられるかどうか分かりませんし、まあひょっとしたらね、そういうところからもう離れるのかもしれません、分かりませんけどもね、可能性としてはこれだけの方のね解説って聞いてみたいでしょ。でそうなると、まあ鈴木ヘッドコーチが例えばね、東京とかまたね出身の東北の方へ戻られるっていうことだったら分かりませんけれども、まあ愛知であるならば、まあ三河の解説はしないかもしれないけれども、他にまだ3チームあるのでね、その解説をするかもしれない。ひょっとしたら今度は解説という立場でお世話になるかもしれない。 なんかちょっと緊張する。願わくばもし鈴木君和さんがバスケットライブの解説に加わるのであればね、できれば、僕の来シーズンの初戦じゃなく、それから鈴木さんも、鈴木今ねヘッドコーチも初回でないように2回目ぐらいだなんとかっていうね、もうお互いに緊張する中でやりたくないのでねという、ちょっと来シーズンはそんなこともあるのかななんて楽しみにしながら、 鈴木君和ヘッドコーチの、まあ、勇退という話を聞いて、まあ、そんなことも考えております。またどこかでひょっとするとそういう形でねお会いできるかもしれないななんてことはね個人的には思っております。本当に28年間お疲れ様でした。